Last week, as we began, really began the book of Exodus, we were introduced to the baby who would grow into the man who would lead the people of Israel out of the land of Egypt.
先週から出エジプト記のメッセージを始めましたが、この箇所でイスラエルの民をエジプトから導き出す人物へと成長する一人の赤ん坊がこの箇所では紹介されました。
Remember, Israel at this time, they're enslaved in Egypt, and God is working out a plan to have them leave and move to their own promised land.
イスラエルの人々はエジプトで奴隷となっておりましたが、神は彼らをエジプトから脱出されさせ、自分たちの約束の地に移住させる計画を立てておりました。
And God's chosen man to do that is this man named Moses.
そしてそのために選ばれたのがこのモーゼという男でした。
Today we come to chapter 3. And we'll again go through chapter 4, verse 17, and we'll see Moses find out that God had chosen him.
今日はこの出エジプト記の3章から4章までを見てまいりますが、3章17節においてモーセが神から選ばれた事実が述べられております。
Now, from a human standpoint, Moses is not a great choice.
しかしながら人間の視点から考えますと、モーセは欠点だらけで、神がなぜ選ばれたのかわからないような人物でありました。
When we find him in Exodus 3, he is far removed from his people because he committed a murder, and in a way he was rejected even by his own people, the Hebrews, and then hunted by Pharaoh because of that murder.
出エジプト記3章に登場するモーセは民から遠く離れた場所にいて殺人を犯したためにイスラエルの民からも拒絶されファラオからも追われる身となっていました。
As we're going to see, he himself recognizes he's not a great leader.
そしてこの箇所にも書かれておりますが、彼自身が自分が偉大なリーダーではないことを自覚しておりました。
But in the response of this reluctant leaderYou and I can learn a lot about our God.
しかし、この消極的なリーダーの反応から、私たちは神について多くのことを学ぶことができるのです。
So let's begin reading at verse 1 of chapter 3, where we see God revealing himself to Moses.
それでは3章の1節から読み始めますが、ここには神ご自身がモーセに現れた時の様子が描かれております。
The Bible says, starting in chapter 3, Now Moses was keeping the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian, and he led his flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. And Moses said,I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned. When the Lord saw that he turned aside to see, God called him out of the bush, Moses, Moses. And he said, Here I am. And then he said, Do not come near. Take your sandals off your feet, for the place on which you're standing is holy ground. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.And Moses hid his face, for he was afraid to look at God.
3章1節から聖書には次のように述べられています。モーセはミディアンの祭司シュート・イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが芝の茂みの中のただ中の燃える炎の中に彼に現れた。彼が見るとなんと燃えている芝には燃えているのに燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は茂みの中から彼に、モーセ、モーセ、 と呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。さらに仰せられた。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのが、仰ぎ見るのを恐れたからである。
At this point, Moses hasn't really amounted to much.
この時点に至るまでモーセは神に選ばれるようなことを何一つしていません。
He grew up at least around royalty in Egypt, and yet he's been rejected by Egypt.
彼はエジプトの王族に囲まれて育ちましたが、エジプトからは拒絶されています。
He's far away from his own people, who have also rejected him.
また自分を拒絶した自分の民であるイスラエルの民からも離れて遠く離れています。
And he's far away from the God of Israel as well.
またイスラエルの神からも遠く離れた場所にいるのです。
In fact, his father-in-law is a priest for a different religion entirely, a false religion that worshipped another God recognized by the Midianite people.
実際彼の義理の父は全く別の宗教、ミディアン人の別の神を崇拝する偽りの宗教の祭司だったのです。
And just a quick side note that's not in your notes、you'll see different names for his father-in-law. It's the same person. It's just depending on which language it's translated from and every, but it's the same person every time.
義理のこの義理の父については、いろんな名前が使われておりますが、基本的に一人の人物を指しております。
And so, at this time, at this point, he's actually alone. He's not even with his father-in-law's people. He's outside the area of Midian, and he's led his father-in-law's sheep.To a mountain that here it's called Horeb. We'll see it called something different later.
しかしながら、この神が現れた時点において、モーセはミディアンの地域の外にいて、義理の父の羊をホレブ、この山は別の名前で呼ばれますけれども、ホレブと呼ばれる山に連れて行っていました。
Now, we could actually say here, he doesn't seem to be very good at business either.Because notice, he's not caring for his own flocks of sheep that he has through his business acumen raised up. No, he's tending his father-in-law's flock of sheep.
また、モーセはお金儲けにおいても成功しているとはここでは言えません。なぜならば、彼は自分の羊の群れを世話しているのではなく、義理の父の群れを世話していると書かれているからです。
So he's not leading his own sheep, but God wants him to lead more than 1 million people, as we're about to see.
つまり彼は自分の羊を率いる、彼には自分の羊を率いる能力もないのに、神は彼に、モーゼに100万人以上の人々を率いることを望んでいるのです。
And what we're seeing here is that just like we saw Peter in howThe Apostle Peter described himself in the book of Mark as the worst type of follower of Jesus. I think we see Moses here, who authored these first five books of the Bible. He's showing us just how unqualified he actually is to lead these people of Israel.
マルコの福音書でペテロが自らをイエスに従う者として欠点だらけであると述べているように、聖書の最初の5冊を書いたモーセも全く人々を率いる資格を持っていなかったと考えられます。
But to this unqualified sort of nobody man, God chose to reveal himself after whatSeems to feel like in the Bible 400 years of silence, at least since the end of the book of Genesis.
しかしこのような無名の何も成し遂げたことがない人物であるモーセに対して神は創世紀の終わりから400年以上続いたと考えられるある種の沈黙を破ってご自分を表されることを選ばれました。
And the way that God revealed himself was to get his attention in a dramatic way. A bush is on fire, but that bush is not burning up.
そして神がご自身を表す方法として選んだのが燃えてはいるが燃え尽きることはなかったというなかった芝の中という劇的な方法だったのです。
And I think any of us would have the same thought he did. I'm going to turn aside to see this great sight, why this bush is not burned.
そしてこのような場面に遭遇すれば誰しもがそう思ったに違いありませんが、モーセもまた近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろうと思いました。
But when he approaches that bush out of curiosity, something even more amazing than a burning bush happens.God speaks to him personally.
しかしモーセがその好奇心からその芝に近づいたとき、さらに驚くべきことが起こりました。神はモーセの名を呼んだのです。
And the first thing God says to Moses after getting his attention by calling his name tells us much about the character of our God.
モーセの名前を呼んで彼の注意を引いた後、彼がモーセに言った最初の言葉は私たちの神の性格について多くのことを考えています。多くのことを語っています。
He says in verse 5, God says in verse 5, Do not come near, take the sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground.
5節で神は次のように言っています。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたが立っている場所は聖なる地である。
Now, there's a theological word, I know it's a big term, that we use to describe God, and it's called divine simplicity.
私たちが神を表すときに使う神学用語の中に、神の単一性、divine simplicity というものがあります。
Now, what this means is that God is not dividable into different parts or attributes, so that we can't say that one attribute of God, one characteristic of God, is more significant than another attribute or characteristic of God.
これは単一である神は異なる属性や性質に分けることができないため、どれか一つの属性あるいは本質が他の属性本質よりも重要であることはありえないという事実を指しています。
And so when there's people who say, well, I don't want to accept God's wrath, but instead worship the God who's love, all love, that's incorrect becauseThose two characteristics, attributes of God, cannot be separated from each other.
ですから、まあ、ある人が神の怒りを、怒りは自分は受け入れたくないけれども、愛である神のみを崇拝したいというとき、それは正しい神に対する理解ではありませんし、この二つの神の属性、怒りと愛という属性を切り離して考えることもできないのです。
But this attribute of holiness is described, and I like the way Stephen Willem puts it in his new theology book, it's described as the overarching way of describing God's sheer godness.
スティーブン・ウェラムというアメリカのバプテスト系の福音主義の神学者が述べているように、神の神聖さ、聖なる属性とは神の神々しさを表すための包括的な表現という表現、定義を私は好んでいます。
And what he means by that is that all of God's other attributes are interpreted and they come out of God's holy character.
これが意味するとこは、 神の他の属性性質というのは神の聖なる属性神聖さから出てくるものであるということなのです
Holiness is the only attribute of God that is repeated over and over to emphasize this particular aspect of God's nature.
そして神の聖なる属性は神の性質の、この側面を強調するために何度も何度も繰り返し、聖書の中で出てくる神の唯一の属性 でもあるのです。
And so Revelation chapter 4 verse 8 tells us that day and night, those are heavenly creatures being referenced there, never cease to say, Holy, holy, holy,Is the Lord God Almighty who was and is to come.
黙示録4章8節には次のように書かれています。この4つの生き物はそれぞれ6つの翼があり、その周りと内側は目で満ちていた。そして夜も昼も休みなく言い続けていた。聖なる、聖なる、聖なる。主なる神、全能の全能者、昔おられ、今もおられ、やがて来られる方。
And this is the same vision that a prophet named Isaiah had in the Old Testament. In Isaiah chapter 6 verse 3, when he sees heavenly angels, and the Bible tells us, and one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full.Of his glory.
そしてこれは旧約聖書のイザヤ書の6章3節でイザヤが天の御使いたちを見たとき幻の中で聞いたのと同じことなのです、イザヤ書6章3節には次のように書かれております。互いにこう呼び交わしていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地を満ちる。
Now these words hereHoly, holy, holy, and the pictures with them are intentionally written under the inspiration of the Holy Spirit to direct our minds and really to direct our imaginations to go beyond anything you can imagine, to consider the greatness, to consider the glory, and most of all, the holiness of our God.
これらの言葉は私たちの神の偉大さ、栄光、そして神聖さを考えるためにまた私たちの心を想像を超えたものへと導くために聖霊の霊感の下で意図的に書かれたものなのです。
Holiness in its simplest definition simply means to be set apart and certainlyGod is transcendent. He's apart. He's above his creatures and all of his creation.
最も簡単な定義では、神聖さとは区別されるセットアパートということを指しており、神は超越的な存在として、ご自分が作られた被造物すべてから離れ、その上におられるのです。
And there's a moral quality to this set apartness as well.
そしてこの区別された存在とは道徳的な性質でもあるのです。
What I mean by that is this speaks of moral purity, an absolute separation from anything and everything that would be thought of as morally wrong. And that's at all times and in all circumstances.
つまりこれは、まあ、道徳的に区別されているとは、道徳的な純粋さを指しており道徳的に間違っているあらゆるものからいつでもどんな状態でも絶対的に切り離された区別された状態にあることを指しています。
But holiness, it goes even beyond that definition.
しかし神聖さ、聖なるという性質はその定義をもさらに超えるものなのです。
The British theologian Sinclair Ferguson writes that holiness is the intensity of the love that flows within the very being of God among and between each of the three persons of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
スコットランド出身の改革派の神学者であるシンクレア・ファーガソンという人は、神聖さとは神存在そのものの父と子、聖霊の三位一体の間に流れる愛の強さであると主張しています。
Now, I find that helpful because what it shows is this connection of love, God's love, to holiness, God's holiness.
この定義は私たちが神の神聖さと神聖さを理解する上で非常に大きな助けともなってくれます。なぜならばそれは愛と神聖さのつながりを示しているからです。
And so when I read that, it caused me to try to understand it more. And what I think it's saying is God's holiness is God's personal devotion to himself.Which is the definition of love, devoting yourself to the good of another.
神の神聖さとは、神がご自身に個人的に献身することであり、それが他の者のためにご自分自身を捧げるという愛の定義そのものでもあるのです。
And so his holiness and his love, they're two sides of the same coin.That show us God's commitment and devotion to His own good, and therefore His own glory.
つまり神の神聖さと愛とは表裏一体の関係にあり、神の義そしてご自身の栄光に対する神ご自身の献身とコミットメントを指しています。
And so when we, as created beings, come into contact withThat level of commitment, that level of love, that degree, to use that word, holiness, the intensity of that level of perfection is completely impossible for us to fully understand or ever grasp.
神の被造物である私たちには神のレベルの献身、神のレベルの愛、そして神のレベルの神聖さをすべて理解すること、そのレベルの完璧さ、完全性を理解することは不可能です。
And so we see God on his, and so we see Moses first in verse 6. What does he do? He hides his face because he was afraid to look at God.
だからこそ6節においてモーセは顔を隠した神を仰ぎ見るのを恐れたからであると書かれているのです。
And we see God on his part telling Moses, stop, don't come any closer and take your shoes off.
そして神もまたモーセにここに近づいてはならない、あなたの履物を脱げというふうに言っています。
Now, what's going to become very clear in Exodus as we continue through this book is that this location of Mount Horeb, it's also called Mount Sinai, is important to the events of this book.
そして、出エジプト記を通じて明らかになっていきますが、このホレブ山、これは後にシナイ山とも呼ばれておりますが、出エジプト記のさまざまな出来事において非常に重要な、地名であるという点です。
This is the same mountain where Moses will receive just months later the law of God represented by the Ten Commandments.And at that point, God will direct, once again, certain barriers to be erected around the mountain to keep people away from direct contact with God's holy glory.
モーセが10回に代表される律法を受けるのはその数ヶ月、この数ヶ月後と考えられていますが、この律法を受けたのもこのホレブ山、シナイ山であり、神は再びこの神の聖なる栄光に人が直接触れることがないようにこの山ホレブ山の周囲に一定の隔たりを築くように指示されています。
Now, I don't want to leave this first part of the passage for today without pointing out the connection to the Trinity and the hint that we get of the nature of God's existence.
今朝の聖書箇所の最初の部分を終えるにあたって、三位一体とのつながりと神の存在の本質を知るためのヒントを指摘したいと思います。
Remember Ferguson's definition of holiness being tied to the intense love between the persons Father, Son, and Spirit of the Trinity。
ファーガソンの神聖さの定義を思い出してください。彼の定義では、神聖さとは三位一体のそれぞれの人格、父子そして聖霊の間に強い、父子そして聖霊の間の強い愛であると述べられていました。
And we see a hint of that Trinity here in these verses.
ここに三位一体を理解するためのヒントが隠れています。
verse 2 here says, The angel of the Lord appeared to Moses.
二節には、すると主の使いが彼に現れた、モーセに現れたと書かれています。
Throughout the Old Testament, we see this angel of the Lord come several times throughout the Old Testament books.
旧約聖書を通じて私たちは何度もこの主の使いを目にします。
And the best understanding of the angel of the Lord is that this is a pre-incarnate, meaning before his birth, appearance of Jesus Christ himself。
この主の使いとは、イエス・キリストの受肉前、つまり生誕前の姿であると考えられてきました。
NowThis passage would actually suggest very strong evidence for that understanding of the angel of the Lord based on what happens after verse 2.
この2節以降の出来事を見ると、主の使いが受肉前のイエスであると考えられる強い根拠が示されています。
I hope you can follow this reasoning here, but we're told first, this is the angel of the Lord. If you're just reading it in plain English, Japanese, whatever, of course, this suggests this is a different person than God. But then, in verse 4, we're told that it is God's voice that Moses hears.
2節では主の使いが現れたと書かれており、これは神とは別の人物であることを示唆していますが、4節ではモーセが聞いたのは神の声であるというふうに書かれております。
And so the angel of the Lord is clearly identified as God himself, and yet there seem to be also two different people in mindIn those same verses.
すなわち主の使いは神そのものであると4節では述べられていますけれども、しかしそこには明らかに2人の異なる人物、神と主の使いがいるのです。
And this is what we also see when we look at Jesus Christ in the Gospels.
これはイエス・キリストにも同様のことが見られるのです。
Jesus is recognized as a manBut he said to be the Son of God, which is literally meaning God himself.
イエスは人間として理解されていますが、神の子であり、それは神そのものであるというふうに理解されています。
And so the gospel writer in the book of John tells us that the word, that means Jesus there, is God.
だからこそ福音書を書いたヨハネは、イエスを意味する御言葉は神そのものであるというふうに語っています。
So John 1:1 says, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
ヨハネの福音書一章一節には、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと述べています。
And so the church, and we along with the historic church, have declared for nearly 2,000 years that God exists as a Trinity.
だからこそ私たちは神が三位一体であること、三位一体として存在していることを2000年近くの間、教会と共に宣言してきました。
And what that means is best represented by a diagram, but we can describe in words what you see on the screen, that God is one God who eternally exists as the Father who is God, the Son who is God, and the Spirit who is God, But the Father is not the Son or the Spirit. The Son is not the Father or the Spirit. And the Spirit is not the Father or the Son.
神はこのように、後ろに示されたように示すことができますが、神は唯一であり、一人であり、父なる神、子なる神、聖霊なる神として永遠に存在していますが、父は子でもなく、聖霊でもなく、子は父でも聖霊でもなく、聖霊は父でも子でもありません。
Three persons who share the same essence and exist together as one God.That we can never fully understand, but based on the Bible, we must believe is true.
三位一体の神、一つの性質を、三つの人格で持つ神、それは私たちには完全に理解することはできませんが、聖書に基づいた真実であり、私たちが信じなければならない真実なのです。
And so we see.This Trinitarian God introduced himself to a man who is one of his people, but is very far away from the people of God. But get this, he's never far away from God himself.
つまりこの三位一体の神が神の民の一人でありながら神の民から遠く離れたしかしながら決して神から離れたことがない人にご自分を表されたことをこの聖書箇所では見ることができます
Mount Sinai was not away from God.
シナイ山は神から離れた場所ではなかったのです
God is everywhere.We call it omnipresent. He's everywhere at the same time.
神はどこにでもおられます。神は偏在し、同時にどこでもおられるのです。
Whatever you're going through, wherever you find yourself, you are never in a place where God cannot find you.
あなたがどこにいようとも、どんな場所にいようとも、神があなたを見つけられない場所など存在していないのです。
And that God who sees you and knows you and is with you wherever you are is an eternally existing God who can introduce himself to Moses in verse 6 as the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.
そしてその神は永遠に存在する神であり、6節に述べられているように、モーセに自らを、私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとして名乗ることができる神なのです。
And folks, this is the same God who we worship today, 3,500 years later.
そしてこれが3500年後の今日、私たちが礼拝する神でもあります。
This is the same God who created the world that we live in, and Moses lived in, and Adam and Eve lived in.
さらにこれは私たちが生き、モーセが生き、アダムとエヴァが生きた世界を創造された神でもあります。
Moses met his creator, God, that day, and his response?Was fear.
モーセはその日創造主である神に出会いましたが彼の神に出会った反応は恐れでした
And when we meet our God and I mean you really meet God it's not going to be a response of gushy emotional feelings it will be an overwhelming response of a knowledge of our unworthinessAnd our inability to ever be worthy to stand in the presence of a holy God.
そして私たちが神と出会うとき、本当に神と出会うとき、私たちは感情的な反応を示すのではなく、自分は聖なる神の御前に立つに値しない、決してふさわしくないという圧倒的な思い、知識に基づいた反応を示すべきなのです。
And what happens is in that meeting is that God calls Moses to lead his people, the Hebrews or the Israelites, out of Egypt.
そしてこの出会いにおいて神はモーゼの民であるヘブル人またはイスラエル人と呼びますが、その人たちをエジプトから導き出すためにモーゼを彼の民のリーダーとして召されました。
God begins his message to Moses in verse 7.
7節から神のモーセへのメッセージが始まります。
The Bible says in、here in verse, starting in verse 7, it says, Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. I know their sufferings, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land to a good and broad land, a land flowing with milk.
7節から主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前で彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広い良い地、父と蜜の流れる地に彼らを導き上げるためである。
Exodus chapter 2, if you remember, ended with verse 25 that says, God saw the people of Israel, and then it says, and God knew.
出エジプト記の2章の最後25節では、神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められたという箇所で終わります。
Another aspect that flows from God's holiness is His goodness.
神の神聖さのもう一つの側面、神聖さから出てくるもう一つの側面は、性質は神の義です。
God didn't just see the suffering of His people and sit up there in heaven and say, "Okay, that's fine. I'm going to do nothing about that."
神はご自分の民の苦しみを見て何もしないような神ではないのです。
His holiness means that he is perfectly good to display his glory by acting in a way that shows his holiness.
神は神聖であるがゆえにご自分の神聖さを示す行動をとることによってご自身の栄光を表されることを義とされます。
And he's going to do that by delivering and bringing his people out of slavery.
そして、ご自分の民を奴隷状態から解放することによってそれをなされたのです。
And the ultimate display of God's goodness is not the salvation of a people from Israel, it's the salvation of sinners, according to Ephesians chapter 2.And from the sin that enslaves us. And according to Ephesians 2 verse 1, it describes us as dead in our trespasses and sin.
そしてエペソ人への手紙2章1節に書かれているように、自分の背きと罪の中に死んでいた私たちを罪の奴隷状態から解放し、救いを用意してくださったという事実の中に、究極的には神の義は現れています。
Now, of course, Moses doesn't see himself as a leader of any sort.
モーセは自分自身をリーダーにふさわしい人間であるとは考えていませんでした。
God says to him, I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt.
神は今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす、私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。とモーセに言われているのです。
That was verse 10, and then Moses responds in verse 11, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt?
これ、先ほどの神の言葉は10節にあるんですが、モーセは11節で、私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないのとは、と答えています。
Now remember that I said that Mount Horeb or Mount Sinai is important.
皆さんはホレブ山、つまりシナイ山ですが、これが重要だと私が言ったのを覚えていらっしゃるでしょうか。
God tells Moses that the purpose of delivering the people from Egypt is so they can freely worship God in that very spot.
神はモーセに民をエジプトから救い出す目的は彼らがまさにその場所で自由に神に礼拝をできるようにするためだと告げています。
In verse 12 he says you shall serve God on this mountain.
12節ではあなた方はこの山で神に仕えなければならないと言って神は言っています。
the goal of deliverance, the purpose for salvation, for our salvation is worship. It's bringing glory to God.
神が人を奴隷状態から解放するのは、すなわち神の救いの目的とは、人が礼拝できるようにし、人が神に栄光をもたらすことができるようにするためなのです。
That salvation enables sinful people to enter into God's holy presence, which is impossible if we're trapped in our sin.
これは罪深い人間が神の聖なる臨在に入ることを可能にすることを意味しますし、罪の中にいる人間ではできなかったことなのです。
And in a picture of our sin problem, the people of God could not worship at this holy place unless they were freed from Egypt.
神の民はエジプトから解放されない限り、この聖なる場所で礼拝を捧げることはできませんでした。
But there's a problem.
しかしここには大きな問題がありました。
At that time, every culture, everyone in the worldBelieved in numerous gods, and that everything had some aspect of divinity in it.
当時のその文化というのはにおいては数多くの神々が存在し、あらゆるものに神が宿るというふうに信じられていました。
Now this is the same paganism that we actually see all around us in Japanese culture, and even coming back, I would say, in many ways in Western culture.
これはまさしく日本文化に見られる神の理解、八百万の神などですが、と同じであり、西洋文化においても近年同様の傾向が見られます。
And so Moses asked God essentially, "What do I say when they ask me what your name is?" What do I say when they ask me what your name is? In other words, which God do I tell them is actually sending me?
なのでモーセはここでどの名前の神が、あるいはどの神が自分を使わされていると言えばいいのかという点を13節において神に尋ねています。
And so we drop down to verse 14, and in verse 14,We have another passage that introduces us to something foundational to who God is.
さらにその問いに答える神、問いへの神の答えが書かれている14節は、神が誰であるかということを理解する上で非常に重要な点を私たちに教えてくれます。
Verses 14 through 15 says, God said to Moses, I am who I am.And he said, Say this to the people of Israel, I am, has sent me to you. God also said to Moses, Say this to the people of Israel, The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and thus I am to be remembered throughout all generations.
14節から15節には次のように書かれています。14節。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされた。と。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエルの子らにこう言え。あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなた方のところに私を使わされたと。これが永遠に私の名である。これが代々にわたり私の呼び名である。
So, here we see not only does God reveal his holiness, but he actually reveals his personal name to Moses as well.
この箇所において神はご自身の神聖さだけでなく、ご自身の名前もモーセに明らかにされています。
God sets himself apart from any other thing, from any other force that would proclaim themselves to be God by saying, my name is I am, or another translation would be, I am who I am.
神は私は私はあるというものであるということによって自らを神であると宣言する他のいかなるものとも神とも一線を画する形で自分が神であることを宣言しています。
You can see this on the screen, but this is the Hebrew word that probably some of you have heard, you're familiar with, Yahweh. Yeah, that's the word he uses for I am.
この私はあるというのをヘブライ語ではヤハウェ、このスクリーンに映していますが、として皆さんもご存知かとは思いますけれども表します。
This is God's personal name for himself that shows that he is eternal, that he always is, he always was, and everything that exists in time is a direct result of him.
そして神が永遠であること、常に存在し、常に存在したこと、そして時間の中に存在するすべてのものが神の直接的な結果であることを示す神ご自身の個人的な名前なのです。
Now, of course, we know from the book of Genesis that the earliest humans worshipped God's name. But by this time,Even the people that God had raised up for himself had forgotten his name. They had forgotten his holiness. And they had forgotten the need to worship their God.
創世記において初期の人類は神の名を礼拝していたことを私たちは知ることができますけれども、この頃になると神がご自身のために創造された民は神の名もまた神の神聖さもまた神を礼拝することを礼拝する必要性をも忘れてしまっていました。
And so God reintroduces himself to this descendant of Abraham.Who seems to have not known the God that Abraham served.
そこで神はアブラハムの神を完全に忘れてしまったアブラハムの子孫に自分を再び紹介しているのです。
And once again, in God's very name, we see the absolute sovereign glory of God displayed in the same way that we saw and see His holiness.
神の神聖さに見られるのと同じように神の名の中に神の絶対的な主権の栄光が示されるのを見ることができます。
Just as an aside, recently there's a popular view that Yahweh is the sound of breathing in and breathing out, which represents divinity, in everything that has life on the earth. You might have seen it on Facebook.
近年、Facebook で見られた方もいらっしゃるかもしれませんが、ヤハウェは息を吸って吐く音であり、生命を持つ者は持つすべてのものに宿る神聖を表しているという解釈が広まっています。
That's completely Jewish mysticism. It's not from the Bible and it's not true. If you see that, just reject it.
しかしこれはユダヤ神秘主義に基づく解釈であり聖書にはそのように解釈する根拠は全くありませんしこれは真実ではありません
Rather than make up myths about his name our response to the revelation of God's glory the revelation of his name and his holiness should be worship but for Moses it was actually a rejection of God's callto leadership.
神の栄光、皆、神聖さを目の当たりにした時の私たちの応答は、神秘主義に基づき神の皆にまつわる解釈をでっち上げるというようなものではなく、礼拝であるべきなのです。しかし、この時のモーセの応答は、神が示されたリーダーシップを拒絶するというものでありました。
As we enter chapter 4,We see God's answering Moses' objections.
4章に入ると、モーセは自分がリーダーになれない理由をでっち上げますが、神はそれに対して一つ一つ反論して答えているのがわかります。
In verse 1 of Exodus 4, Moses tells God, "They will not believe me or listen to my voice, for they will say, 'The Lord did not appear to you.'"
出エジプト記4章1節ではモーセは神に対してこのように言っています。ですが彼らは私の言うことを信じず私の声に耳を傾けないでしょう。むしろ主はあなたに現れなかったと言うでしょう。
God responds to that by showing Moses two miracles. God causes his staffTo turn into a snake and then back into a shepherd's staff, and he causes his hand to actually have leprosy, and then immediately he heals his hand.
このように主張するモーセに対して神は二つの奇跡を見せました。一つは神がモーセの杖を蛇に変えられ再び杖に戻されたという奇跡です。またもう一つ二つ目の奇跡は神はモーセの手を、サーラとハンセン病で犯しそして再びその手を癒されるという奇跡であります。
And God says if they won't believe those two signs then take up water from the Nile River and it'll immediately turn into blood
そしてさらに神はもしユダヤの人々がこの二つの印奇跡を信じないならナイルの川の水を汲み上げなさいそれが地に変わると言いました。
And so Moses moves from they won't believe him to saying well I'm not a good speaker God、
するとモーセはユダヤの人々は自分を信じないだろうからリーダーになりたくないという主張から自分は話し下手だから口がうまく話すことができないからリーダーにはなりたくないという主張に変えていきます。
And God's response to him to that is in chapter 4 verses 11 through 12 where it says Who has made man's mouth? Who makes him mute or deaf or seeing or blind? Is it not I, the Lord? Now therefore goAnd I will be with your mouth, and I will teach you what you shall speak.
それに対する神の反論は4章の11節から12節に書かれています。11節から、人に口をつけたのは誰か。誰が口を聞けなくし、耳を塞ぎ、目を開け、また閉ざすのか。それは私、主ではないか。今行け。私があなたの口とな共にあってあなたが語るべきことを教えると神は言われています。
But even this assurance from God that he will empower his speech, that's not enough for Moses.
しかし神がモーセの言葉を力づける語ることを与えるというその保証でさえモーセにとっては十分ではなかったのです。
And in what the Bible describes as anger in verse 14 on the part of God, God says that his brother Aaron would actually speak Moses' words for him while Moses told Aaron what to say.
さらに聖書では14節で主の怒りがモーセに向かって燃え上がりと表現していますが神はさらにモーセがアロンに何を言うべきかを伝える形でモーセが話すのではなく兄アロンがモーセの言葉の代弁をすると言われました。
And so verses 16 through 17 of Exodus 4 end by God saying he, Aaron, shall speak for you to the people and he shall be your mouth and you shall be as God to him and take in your hand this staff with which you shall do the signs.
ですから16節から17節において神は彼すなわちアロンですが、彼があなたに代わって民に語る彼があなたにとって口となりあなたは彼にとって神の代わりとなるまたあなたはこの杖を手に取りこれで印を行わなければならないというふうに言いました。
Now to close on this point why would the Bible speak of GodIn terms of getting angry with Moses over his objections.
なぜこの聖書の場面でモーセが神に言い返したとき、神の怒りが燃え上がったと書かれているのでしょうか。
It's because when we get even a glimpse of God's holiness, like Moses had gotten, way more than a glimpse, it should change the way we live.
それは モーセが神の聖なる存在を目にしたにもかかわらず、そして私たちがそのようなことを目にした場合、自分たちの生き方を変えなければならないにもかかわらず、モーセは変えようとしなかったからなのです。
That glimpse of God's holiness should be reflected in our obedience. It should be reflected in our desire to reflect that same holiness in our lives.
本来、神の神聖さに私たちがちょっとでも触れたとき、私たちはそれに応答する形で神に従う姿勢を取るべきなのです。そして私たちの生き方の中に神の神聖さ、清さを映し出したいという願望として現れるべきなのです。
Moses' response showed that although he began with the words, "Here I am," in Exodus 3:4, he still did not fully grasp the ability and power of a holy God to stand up to the greatest superpower on earth at that time, the nation of Egypt.
モーセの反応応答は、出エジプト記3章4節で、はい、ここにおりますという言葉から始まったにもかかわらず、しかしながら当時の地上の最大の超大国エジプトに立ち向かう聖なる神の力を十分にまだ理解していなかったという点を如実に示しています。
The application for us today should be to pray that we would get even a small glimpse of God's holiness.
今日の聖書箇所への私たちへの適用は、私たちは神の神聖さを少しでも垣間見ることができるように祈るということになります。
And I promise you that that look, though it will be limited by our human understanding, it will change the way that we live forever.
そして神の神聖さを少しでも垣間見ることができれば、私たちの人間的な理解には限界があるにせよ、私たちの生き方を永遠に変えることになるでしょう。
That understanding of God's holiness will, or it should, cause us to marvel at His grace.To marvel at the kindness that he gives us that we don't deserve when he sent a savior to die on a cross and to pay for our sin.
神の神聖さを理解することで、また垣間見ることで、神が私たちの罪を償うために救い主を使わされたとき、神が私たちに示した優しさ、つまり私たちが受けるに値しない恵みに気づくことができます。
And that view of God's holiness will drive our worship out of love for God and our service that we do for Him out of love for others as we live out the command of Scripture in 1 Peter chapter 1 and verse 16, Be holy, for I am holy.
Yes.このように神の神聖さを深く知ることは、神の愛から、神への愛から心から礼拝を捧げ、また他の人への愛から進んで奉仕する力の源になるはずなのです。第一ペテロの手紙1章16節には、あなた方は聖なるものではなければならないと書かれている通りです。
And I want to close by asking you this. Have you truly come to understand the holiness of God and the response that God is calling each of us to have in light of that holiness?
今日皆さんに、お伺いしたいのは、神の神聖さ、清さと神の神聖さに照らして神が皆さんに求められている応答を皆さんは本当に理解できているでしょうかという点です。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, as we've opened your word today, we've seen your holiness、as much as we can see in words on a page. And Lord, I pray that the words in this book, this revelation that you've given us of yourself, would be applied to our hearts by the Holy Spirit to help us truly get a vision of how holy you are and the response that we need to have as your creatures. Lord, may we respond by seeing our sin, our need of forgiveness, and by repenting of our sins and turning in faith to Jesus Christ and receiving the greatest display of your love, our salvation from our sins. Father, I pray for each person in here that they would truly become a worshiper of the one and only true God who created us, who loved us in spite of our sin, and who sent God the Son to die in our place. Lord, I pray that even as we respond this morning, that our hearts would truly respond out of a heart of worship because we've seen and tasted your holiness and your greatness. We love you, we praise you, and we pray that you would be honored today in our worship. In Christ's name, amen.